はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は源氏物語の現代語訳を作っていますということで、その経過報告のような話です。15回目です。上で言うと第39章夕霧の前半にあたります。過去の配信分はリンク先をご覧ください。源氏物語の現代語訳を作っています。第39章夕霧に入りました。この章は番外編的な話です。源氏の息子夕霧が柏木の未亡人落ち葉の宮に強引に迫る様が描かれます。一条の宮すところと落ち葉の宮の親子が一条の宮すところの病気療養のために落屋小野の里に移ります。夕霧は密かに落ち葉の宮に化粧しているので熱心にお見舞いに伺うという場面です。小野の里は比叡山の西のふもと、八瀬から大原にかけての一帯で、伊勢物語で有原の成平の主君、惟高親王が隠棲した場所としても描かれています。この辺りは今も山里の風情が漂います。夕霧がお忍びで車に乗って松ヶ崎、下鴨神社の北一帯から病の床につく一条の宮すところを見舞うという名目で、小野の里を訪ねてゆく。その道中の様が実に美しく描かれています。葉月中の十日ばかりなれば、延べの景色もおかしき頃なるに、山里の有様の意とゆかしければ、何がしりしの珍しゅう降りたなるに、せちに語ろうべきことあり、宮すところの煩いたもうなるもとぶらいがてら、猛伝、と大方にぞ聞こえごちていでたもう。午前ことごとしからで、親しき限り五六人ばかり仮絹にて三郎ことに深き道ならねど、松ヶ崎のお山の色なども去る岩尾ならねど、秋の景色づきて都に似なくと尽くしたる家にはなお哀れも今日も勝りてぞ見ゆるや。八月の十日頃なので延べの景色も風情がある頃であるし、山里の風情も見たくなったので、何がし立志が珍しく山を降りたというから、降り入って相談したいことがある。宮すところが病を患っていらっしゃるのもお見舞いがてら、参上しよう、と普通の訪問のように言い繕ってご出発なさる。先駆けは大げさではなく、親しく召使っている者だけが五六人ほど仮犬姿でお仕えする。別段山深い道ではないが、松ヶ崎のお山の色などもそう趣のある岩石というわけではないが、秋の景色に色づいて都に二つとないようにキラを尽くした六条院のお庭の有様よりやはり風情も今日も勝っていると見えるのである。松ヶ崎は光源氏の父桐坪院の三佐がある場所として否定されている場所で、もちろん桐坪院は実在の天皇ではないのでこの場所に行っても天皇陵はないんですが、町の北側にそびえる宝ヶ池公園が、ああこれぞ桐坪院の三佐にふさわしい佇まいだなと私は思いました。源氏物語の現代語訳を作っています。だんだんスムーズに訳せるようになってきました。楽しいです。わからない単語や表現が出てきたら逐一調べて暗記していくことが極めて大切だなと、当たり前のことではありますが実感しています。ネットで検索できるじゃないか、辞書引けばいいやんと、そういうことでもないんですね。記憶しているということはパッと見た瞬間に全体像がつかめるのでとても理解が早くなります。それをいちいち検索して調べていたら、そこで一呼吸置いているうちにイメージが吹き飛んでしまうんですよ。これは古文に限らず外国語を学ぶときもそうだと思います。いくらネット検索が便利になっても、頭の中に知識を入れておくということは一瞬で全体像を把握できるので、そのメリットは計り知れないです。源氏物語の現代語訳を作っています。夕霧が見過ごしに落ち葉の宮を口説いて必死にあれこれ言っている場面です。自分は奥手で色恋などには疎い、誠実な男なんです、そう言いながらも強引に落ち葉の宮に迫ります。親友の未亡人に化粧するのは不謹慎ちゃ不謹慎ですが、ここに至るまで夕霧は3年かかっています。柏木の三周忌になって ようやく行動に踏み切ったんですね。夕霧の慎重なところが出ています。そのうちに日が暮れてきて、あたり一帯に霧が立ち込め、いよいよ風情が増してきます。旅先の簡素な屋敷の佇まい、水の向こうにいる落ち葉の宮の気配がはっきりと感じられる雰囲気のある場面です。源氏物語の現代語訳を作っています。小野の山荘にて夕霧が落ち葉の宮に強引に迫る場面です。この霧ではもう帰れません、だから止めてくださいと無理やり水の中まで入り込んで、女房たちが驚いているのを尻目に逃げていく落ち葉の宮の裾をひっつかんで、私のように誠実で色恋に疎く、これほどまでに安全な男をあなたはなぜ拒むのですか、ためになりませんよと夕霧はひたすら訴えるも、落ち葉の宮はわなわなと震えて怖がるばかり。夕霧の遊び慣れていないがゆえの無粋なところが出てますね。月熊野を澄み渡りて、霧にも紛れず差し入りたり、浅はかなる日差しの軒はほどもなき心地すれば、月の顔に向かいたるようなる、怪しゅうはしたなくて紛らわしたまえるもてなしなど、言わんかたなくなまめきたまえり、月がくまなく澄み渡って霧にも紛れずに差し入ってくる、奥行きの浅い日差しの軒はいくらも幅がない気がするので、落ち葉の宮は月の表に向かい合っているように思えるのが奇妙に居心地が悪くて、お顔を隠そうとしていらっしゃるそのご様子など言いようもなく優美でいらっしゃるのだ。こう霧が立ち込めてきて月が出てきて、せっかく風情がある折節なのに、そういう風情を楽しむような気の利いたことも言えず、私は真面目で無害な男です、だから受け入れてくださいと、そればかりを訴える夕霧の無粋さが実にもどかしいです。小野の里のあたり一面が深い霧に覆われている雰囲気がとてもいいです。この霧の中で夕霧くんの冷静な判断力もタガが外れて、普段の冷静さがなくなっていくんですね。源氏物語の現代語訳を作っています。夕霧が落ち葉の宮を一晩中口説き続けるも拒絶されて、翌朝虚しく帰っていく場面です。夕霧の痛々しさが見ていられないです。こんなに真面目で誠実な男を拒むなんて、柏木のことは受け入れて妻となったくせに俺を柏木より低く見るのか、俺は左近家の大将、官位は生前の柏木よりもずっと上なんだぞと、どんどんこじらせていきます。人間のクズっぷりダメっぷりを容赦なく描き出していることに感心します。源氏物語の現代語訳を作っています。夕霧が落ち葉の宮の部屋に押し入って一晩を過ごして翌朝帰っていった、それを落ち葉の宮の母一条の宮須所にお付きのあじゃりが見ていて、宮須所に密告する場面です。私はこの目で見たのです、大将殿が宮様のお部屋から出て行かれるところを、とか言ってあることないことベラベラベラベラ喋りまくります。源氏物語に出てくる坊主や女房は例外なく口が軽いです。もう何でも簡単に喋ってしまいます。しかも誤解や憶測に基づいて適当なことをよく喋ります。夕霧と落ち葉の宮は確かに一晩を過ごしましたが、落ち葉の宮が夕霧を拒み続けたので二人はまだ関係を持っていないのです。しかしすでに関係を持ったという前提で、アジャリはベラベラベラベラベラベラベラベラ喋りまくるんですね。坊主がこんなに口が軽くていいんかと、しまいにはこういうことを言う。女人というものはこういう罪作りなことをするので、来世でひどい報いを受けるものです。また女人の悪しき身を受け、長屋の闇に惑うはただかような罪により難去る忌みしき報いを受くるものなるなどと言うんですが、坊主よ、お前が一番罪作りじゃ。源氏物語の現代語訳を作っています。宮須所が昨夜娘の落ち葉の宮の部屋から夕霧が出てきたという話を聞いて、落ち葉の宮付きの女房小少将を問い詰める場面です。あなたがついていながら何ということになったのですか、私は全くこんなこと知りませんでしたよ。そこで小少将はペコペコ謝って、あ、申し訳ございません、申し訳ございません、洗いざらい全部お話しします と払いざらい本当にそのまま話せばいいんですが、余計な演出を加えながら話すので、見やすところはますます誤解します。やはり二人は関係を持ったのだと。そこで見やすところは涙をほろほろと流す。それを見て小少将は、ああどうしてありのままに喋っちゃったのかしら、まずいことになっちゃった。源氏物語に登場する坊主や女房は皆一様に口が軽く、実によく喋ります。しかも誤解や憶測に基づいて余計な尾ひれをつけながら喋ります。続けて宮洲所はこの件を落ち葉の宮に問いただそうと部屋に呼びつけます。しかし落ち葉の宮はしゅんとして何も言わないので、宮洲所もズバリと問い詰めることはできず、ただ母と娘の間に沈黙が流れる。そして二人の間に実事はなかったのに、この沈黙によって宮洲所はやはり実事はあったのだと思い込み、この思い込みを軸に話がどんどんこんがらがっていくというね、ホームドラマ源氏物語という感じのまったり展開です。一昔前の少女漫画や NHK の連続ドラマ的なノリがあります。坊主や女房たちの徹底した口の軽さも事態をこじれさせるのに一役買っています。源氏物語の現代語訳を作っています。宮洲所と落ち葉の宮の親子が気まずい雰囲気で向かい合っているところに夕霧からの手紙が届く場面です。この時代、男が女と通じたら以後3日間男が女のもとに通い続けて結婚という流れになります。宮洲所としてはこうなってしまった以上は2人を結婚させてしまいたい、夕霧は今夜も娘のところに当然来るだろうと思っていた。しかし夕霧は来ないで、ただ手紙だけが届いたのです。しかも手紙の内容は昨夜のことには触れず、なんとなく焦点をぼかした感じ。どういうことなんですこれは。実は昨夜二人の間に関係は持たれなかったのですが、宮洲所は二人が昨夜関係を持ったと固く信じ込んでいるので、そこに誤解があります。宮洲所は娘に代わって返事を代筆します。お見返ししおるるのべのいずことて、人よばかりの宿を借りけん。お見ないしこと落ち葉の宮が泣きしおれているのべおのの里をどこだとお思いになって、あなたは一夜限りの宿を借りたのですか。後に夕霧はこの歌を根拠として落ち葉の宮を口説きます。私たちの関係は宮洲所も認めていらしたのですよ、だから私のものになりなさいと。誤解によってどんどん話がこじれていく感じは一昔前のドラマや漫画のようで懐かしいです。源氏物語の現代語訳を作っています。夕霧が落ち葉の宮から届いた手紙を読もうとすると、正妻の雲井の狩りが背後から近づいて手紙をパッと奪ってしまう場面です。この場面はですね、源氏物語絵巻に描かれていて有名です。背後から近づく雲井の狩りの怪しげな仕草が実によく描けています。雲井の狩りは夕霧が落ち葉の宮と不倫していることを疑っているんです。それにしても人の手紙を取り上げてしまうのは貴婦人にあるましきはしたない行為と言えます。なんと呆れたことをするんですか、返しなさいと手紙を取り返そうと様々に言い訳し、雲井の狩りをおだてます。私のような相当の地位に上っている男がこうして浮気もせずに一人の妻を守っているのは他に例がないでしょうよ、などあまりにも夕霧の言い訳がよどみなく流暢なので、雲井の狩りならずともそうかなと納得してしまいそうになります。親子二代にわたって口ばかりうまいことに感心します。祖父の桐壺院は割と重厚な人物であったのに。その後夕霧が手紙はどこ行った、どこに隠してあるんだと血眼になって探し回る割としょうもない場面もかなりの文字数を費やしてダラダラと描かれます。何もここまで詳しく書かなくてもというくらいに詳しいです。霧に包まれた小野の里の幽玄な雰囲気の中始まった夕霧と落ち葉の宮の物語、そこに雲井の狩りが絡むことによってホームドラマめいたまったり感が出てきて NHK の連続ドラマ的ダラダラ展開になっていきます。次回に続きます。発売中です。百人一首全種全歌人徹底詳細解説 Windows アプリ版。 百人一首のすべての歌、すべての歌人について、歌の内容、歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など、詳しく解説した Windows 用アプリです。単に歌を覚えるということを超えて、深く立体的な知識が身につきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。